このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方等について話します。はい、今週はそうですね。私は、カグルのフィードバックプライズコンペが水曜の朝までということだったので、そうですね。結構もう最後なので、なんか結構自然言語の処理というか、コンペに慣れてなくて、まだ、あれですね。まあ大変な状況なんですけど、まあ最後頑張ってますね。カレーです。
はい。私の方は、ちょうどハッカソン、ソラナのブロックチェーンハッカソンですね。が今日から始まるんですが、先週からの確定申告のタスクとかに追われて、それが終わって、なんか他のタスクやってたらまだ、やっぱいろいろこう、先延ばしてたタスクがいろいろ残ってて、さらに、コンペとかも、バスケコンペも締め切りが近かったりで、いろいろまだまだ大変そうです。はい、レゴンです。
ハッカソンとバスケコンペだと忙しいです
そうですね。はい。
ね。
まあ一応、ハッカソンは作るものはある程度イメージはできてるんで、あとはそれをまあ実装していくだけなんですが、はい。まあ時間内に終わるかはちょっと、まあその小さいステップで、はい、やっていきたいですね。はい。
そうですね。今週は、Apple の新製品発表会、コラボラトリープラスの、定期実行と今週の分析コンペ、来週、雑談来週話したいことですね。できます。そうですね。はい。一つ目の話題が、Apple の新製品発表会というところで、そうですね。3月9日の朝3時頃、なんか、Apple の新製品発表会がやっていて、そうですね。自分は iPad Pro か。iPad Pro じゃない。Mac の、Pro ですね。ノート PC を買いたいなと思って、それを、待ってたんですけど、そうですね。その発表はない感じでしたね。はい。で、今回発表されたのは、iPhone SE というのと、iPad Air と Mac Studio というのが、発表されていましたね。iPad Air は結構なんか良さそうで、M1 チップを内蔵しますというとこだったので、かなり早くなるんじゃないかなというとこと、あと、デモで Apex のゲームですね。を、デモで流れていたので、多分 Apex にも対応というか、できることが確定しているからこそ、多分そのイベントで流したと思っていて、まあそうですね、大人気ゲーム Apex がこの iPad Air ですね。日本円だと74,800円、米ドルだと599ドルなので、まあそこそこのマシンスペックいるはずなんですけど、まあそれがこの値段の iPad でできるというのは結構すごいなというところで、はい。見ていたのと、で、次が Mac Studio ですね。Mac Studio という、まあ、なんてデスクトップ PC っつうんですかね。なんつうんですかね。
です
まあ、
ね。まあ、置いとく。はい。
置いとく、はい。外部にディスプレイを接続して、使う型の、はい、PC が発表されたんですけど、
はい。
そうですね。これまでノート型の PC の M1MAX というチップがあったんですけども、まあ、それが入っているものと、それを2つ、台を総合接続したという、なんか2つを連結してるみたいなんですけど、それの M1 ウルトラというのを、まあ、2つ選べるというのが発表されていて、そうですね。これが、まあ、従来の M1MAX もかなり評判が良かったんですけど、まあ、早いとか、熱くならないとか、まあ、それをね、2つ分の処理をできる、まあ、なんていうんですかね、できるというような M1 ウルトラというのが発表されていて、そうですね。で、まあ、これ GPU も乗ってる上に、まあ、メモリも 64GB と 128GB を今のところ選べるんですけど、あ、そうですね。それを使って、まあ、GPU の処理とかもできるというところで、結構魅力的ではある、ものが発売されたなというところでしたね。
そうですね。結構値段的にも、もともとそういう置くタイプのはラップトップに比べてはちょっと安
そう
か
な
っ
んで
たり
すよ
もし
ね。
ますけど、はい。それでも、30万切るのかな？結構込み込みでやっても。
そうですね。M1MAX の方だと
マッ
そう
ク
です
スの、
ね。はい。切る感じで、ウルトラだともうちょっと高い
そう
感
な
じ
んで
な
す
んです
か。
けど、どうかな？違いましたっけ？
M1 ウルトラでも、
M1 ウルトラモデルは49万円からです
そこ
ね。
まで、
はい。というとこなので、はい。まあでも、この M1 ウルトラとかだと、まあ、比較対象になるのがもしかしたら、GPU の3090が、NVIDIA の GPU 乗ってるもの、PC だとそれぐらいになってくるのかなと思っていて、 まあそうですね。今後、この Mac の環境が整ってくると、かなり早く動くはずなので、まあ、そこそこというか、かなり勝負になるんじゃないかなというとこですね。
はい
メ
は
モ
い。
リもね、64GB から 128GB というので、これがどれぐらいその使えるのかっていうのは、ちょっと自分まだ分かってないんですけど、そうですね。でもこれのメモリ量とかっていうのはかなり魅力的だなと思っていたので、そうですね。ちょっと自分は買う、なんかもう一回見送りかなっていう感じで、一旦は買わない選択をしてしまったんですけど、なんか買った人のレポートとかがとても楽しみだなって感じでしたね。
自分も今、Mac を買っても、なんすかね、基本的にはもう Web エンジニアリング系でしか使ってないので、あんまり今、なんすかね、Mac の欲しい欲がないんですよね。前も話した通り、VR 系が出てきて、もしそれで開発機が必要とかになったら、1
な
台
るほど。
買おうかなっていう想定なんですけど、なんか今のところは Windows の方がやっぱりそういう VR 系だとかもまだ強かったりするんで、
そうで
感
すよ
じで自
ね。
分もちょっと見送りですね。
そうですね。次のラップトップがね、多分秋ぐらいには出るんじゃないかなと思っていて、その時にはまあ M2 と呼ばれるものが出るんじゃないかというのは噂されていたりするので、そうですね。ちょっとそれを目指すのか、あともうですね、Mac Mini も新しいのがもしかしたら秋ぐらいに出るんじゃないかなというところなので、そうですね。そのどちらかをちょっと狙い、まあ半年ぐらい私は。また、そうですね。見送りかなというところですね。実際、今の Mac Mini で全然不自由していなくて、すごい安いんですけどね。確か7万ぐらいで買ったんですけど、まあ、これでね、SSH でなんか外部のサーバーにつなげるだけなら全く不便はないので、とか、そうですね。思ったりして、まあ、そうですね。次も楽しみにしてるという感じですね。そうですね。Apple の新製品はこんなところですかね。で、次が、コラボラトリーの、まあ、プロの、なんか、定期実行機能っていうのが、多分、コラボラトリーのプロ限定、なんか、プロプラスからなのかわかんないんですけど、まあ、私、プロプラスだったので、なんか、左下のとこに、定期実行の、タブというか、マークみたいなのができていて、そうですね。なんか、今時点だと14日間まで、7日間毎日やるとか、14日間毎日、何時にやるみたいな感じで定期実行ができる、なんか機能が追加されたみたいですね。
これも自分のところ確認したらまあついてて、まあ自分もプロプラスなんですけど、けどあんまりなんか使う想定でもなく、これってあれなんですよね。毎日実行する系なんですよね。なんか自
そうで
分
す
の場合
ね。
は1週間に1度とかそれくらいの感覚でとかで使いたい想定で、
そうですよね。
こういう風になんか毎日実行みたいに使ってる人がまあ多かったからこういう機能になったんでしょうけど、なんかどういう想定で使ってたりする人が多いんですかね、こういう毎日実行っていうのは。
そうですね。
まあ、どこかからデータを拾
構
ってき
ね、
て
拾っ
更
て
新
き
して
て、
とか。
何なんでしょうね。株とかのデータとか整備したりしてる人だったりとかなんかなんで、結構ツイッターとかで反応があって、なんか神機能来たって言って皆さん喜ばれていたんですけど、そうですね。何に使われているのかは結構謎ですよね。あと、カグルの機能で、まあ、実際自分はまだ使えてないんですけど、カグルのノートブックだとさらに、あれですよね。マンスリー、ウィークリ
と
ー、
かあ
マン
り
ス
ます
リー、
よね。
ダイ、あ、ちょっとか。なので、月次とか、週次とかでもできる。それを選べるので、そうですよね。結構週に1回やりたいとか、そういう作業だと、カグルのノートブックの方が今のところ多かった。多分、でもコラボラトリーもね、そういう機能が増えていくかもしれないですよね。
まあ、もうできるってことは、あとはその感覚を変えるだけなはずなんで。
そうですね。まあ、そうですね。もし、週次とかが来たら、今、コラボラトリーで、ヌメライとか、実行してるので、そうですね。ヌメライは習字で実行したい欲はありますね。
とかですよね。
そうですね。なので、そんな機能が来てましたね。
あと、ちなみに、この場合のデータ的な結果の保存先みたいのが新しく追加されているのか。まあ、そのドライブにつながれば いいんですけど、うん、なんかその結果ファイルも聞き欲しかったりとか、
はい、
結構結果見たかったりしたい場合はどういうふうになんか出力されるか、もしくは出力しないといけないのかのノウハウが少し、うん、はい、欲しい感じがしますね。
そうですね、確かにコラボラトリーで、うん、どこに保存できるかってことですね。
うん、
うん、どうですか今見てみると、
自分の保存先の選択はできて、
うん、ドライブって選べるんですか。あ、結果の保存先、あ、このコラボの、あ、そっか、ドライブのところにも、もうノートブック自体をできるのかな、どうなんでしょうね、うん、アウトプットしたファイルをどうできるかってことですね。
そうですね、まあ機械学習系の処理だとやっぱそこら辺の結果も大事になってくるんで、うんうん、それがどうなるのかが、うん、はい、
そうですね、
どこまで保存されるのかがまだ実行してないんで、
は
い、ですが、はい、うん、まあ、けど、はい、何かしらそういう毎日処理したいみたいのがある場合は楽になりますね。
うん、そうですね。
うん、まあ、それで使い放題というか。
うん、
はい。結局どうなんでしたっけ、うん、プロプラスだったら最大何時間ぐらいまでなんか動かせるんでしたっけ、
は
い、
最大24時間。結構厳密に24時間ですね。は
いはい、うん、まあ、だからちょうど毎日の処理がこう1日かかるぐらいのでも毎日できる感じですね、うん
うん
うん、
ただ最大ランタイムは4時間ですって書いてるので、
うん、この、ああ、そっか、
はい、はい、定期実行は4時間になるみたいですね、
うん、
うん、なのでそうですね、学習まではそうですね、あんまり長い時間にはできない設定になんとかなってるというところですね、
うん、はい、今なんかいろいろ設定見てましたけど、
はい、
なんか設定のところにその他ってあって、
はい、
講義モードと猫モードってあって、
ああ、はいはいはい、
こんなのいつの間にか追加されてたんです
これ結構PC の容量食うんですよ、
あ、そうなんですか、はい、
はい、なんかコラボラティとカグルにもあるんですけど、コラボの方はなんか意外にこれは重くて使ってると、
はい、
なんか PC がカクカクしてくるですよね。はい。はい、
単純に
カグルの方はそんなことないですね、
はい。はい。なんかアニメーションで猫とコーギーがなんか上を行き来するんですけど、
うんうんうん、そうですね。猫がとか、そうですね。コーギーが結構可愛いですよね。
はい。癒されるようなのか、それともなんか画面が固まるのを確認できるようなのか。
ああ。どういう、確かに両方のありそうですね。
うん。
うん、
なるほど。はい。
本当だ。猫モード。猫モードもあったかな？猫が通るんですね、これは。
はい。
へぇ、素晴らしい。
うん。まあなんか、定期的に癒されたい人
うん。
うん。オンにしておいても。はい。
はい。自分もオンにしてますね。はい。うん、はい。で、次が、今週は分析コンペの話題は特になしですかね。
大丈夫ですかね。
ロブスペースは何かありましたっけ。あ、これも前話しましたね。民泊サービスの宿泊料金。はい、はい。
じゃあやっぱ、うん、特には、
うん。特に新しいコンペは来てなさそうですね。
うん、
はい、うん。はい。というとこで、そうですね。今週の分析コンペも終わりというとこで。はい。うん、そうですね。あと、最後に雑談と来週話したいことで、読んだ本というとこでここに書いておいたんですけど、
うん、
叱る依存が止まらないという本があるんですけど、
うん、
これ、まあ最近出た本で、前、アベマ TV でなんか紹介されてたのかな、で、アベマニュースかで、私読んだんですけど、
うん、
そうですね、叱る依存が止まらないという本はかなりいい本でしたね。
うん。
うん、なので、すごいおすすめだなというところで、
はい。
うん、まあ、叱るという行為がどういう行為だとか、そういうなんか定義から深掘っていって、
うん、
それで、まあ、どう考えていったらいいかみたいな内容になってくるんですよね。
うん。うん、これは別に対象が子供とかでもなく、そういう他の人に対してっていう幅広い。
うんうん、そうですね、うん。幅広いですね。もう、はい、結構いろんな、まあ子供もそうですし、あと会社での上下関係とか、うん、まあ学校での上下関係なりっていうところに、まあ全てにわたって叱るについて考えている本ですね。
うん。
うん、
はい。まあ前読んだ本とかだと、アドラー心理学とかもそういう話は。あったりもしますが、うん、まだこっちの叱る依存の方を、はい、
うん、
読んでないので何とも言えないですが、
うんうんうんうん、そうですね、なんか 叱るっていうのは、まあ、そんなに大した効果はないみたいなとこから入ったりとか、
うん、
で、叱るっていう定義は、まあ、叱るは、まあ、なんで叱るかっていうのを説明してくれて、
はい、
やっぱ叱るは相手を変える手段だというようなことを言ったりとか、で、あと叱るの定義をしてくれるんですよね。
うん。
うん、で、まあ、叱るの定義としてちょっと紹介すると、ここでの本での定義は、言葉を用いてネガティブな感情体験を与えることで相手の行動や認識の変化を引き起こし思うようにコントロールしようとする行為という、まあ一旦ここでは定義をこの本ではずっとしてるんですけど、
うん、
まあそうですね、相手にネガティブな感情の体験を与えて、まあ相手を変えると、そのために叱っているんだみたいなことで、じゃあそれは果たして効果があるのかっていう問いなんですけど、まあ、その叱るには、そんなに効果はありませんと。うん。まあ、効果がある例としては、まあ、命が危ない時とか、まあ、その場の、危機介入としてやる場合とかですね。もう、まあ、いくつか挙げられてるんですけど、その他、まあ、一般の場合には、まあ、ないというような説明が結構、なんでしょう、文献ベースというか、一応出典付きで挙げられていて、うん、
はい。
そうですね。ああ、なるほどな。じゃあ、それをどう考えて、じゃあ、叱らないでどう接していったらいいのかとか、まあ、例えば、まあ、自分だったら結構子供に叱った方がいいのかとか、それともなんか他のやり方があるのかって結構まあ、やっぱこう親だと考えたりするんですけど、
うん、
まあそういう場合に、まあその叱る、まあなんか怒ってから叱るんじゃなくて、その怒る前にですね、そのなんかどう対応していってほしいかっていうのをこの本では前さばきという方法が紹介されてるんですけど、まあ、前もって教えてあげるとか、まあ自分なんていうんですかね、話し合ってその人に考えてもらうみたいなやり方とか、まあ、そういうなんかやり方とかが紹介されていて、うん、あ、確かにそんな感じだなと思って、結構自分の場合はそうですね、そうあんまり叱らずに、なんかそのこの本で紹介されてる前さばきとか、あとはまあそうですね、まあ自分がその、相手になんか自分を変えるんじゃなくて、まあ、相手がやりたいことをまあやってもらうために、まあ相手をサポートするみたいな考え方というか、まあ、そうですね、そういう接し方がやっぱ相手を成長させていくためにもいいのかなみたいなことを考えながら、はい、読みましたね。
うん、はい、うん、そこまであんまり、なんすかね、カレーちゃんが、うん、叱るイメージもないので、はい。
あ、そう、逆に、はい、そうなんですね。私は全く叱らないので、
うん、
逆に叱らないといけないのかなっていう方面でも、うん、はい、読んだんですけど、
うん、
まあ、この本では本当、命の危険があるときとか、そういう場合は除いて、そんな全然叱る必要はないよということだったので、うん、
はい。
はい。あ、全然、なんか自分の今の通りでもいいんだなと思ったりして、
うん、はい。う
ん、まあそうですね。で
もそうですね。はい。知ってると知ってないとでは、
うん、
はい。
そうですね。
違いますからね。うん。
なんか考える前提で、なんかね、この本が絶対正しいっていうわけでもないとは思うんですけど、
うん、
ただどう考えていくかっていういろんな知識を身につけられる本だと思うので、
うん、
前提知識っていうんですかね。そういう意味では、なんか叱ることについて考えたい人には、なんか、とりあえず読んでみるのにはすごいおすすめの本で、あと結構本も薄いというかパッと読めるんで、
うん、
1時間半とか2時間ぐらいで読めるんで、そうですね、かなりおすすめですね、これも、
うん、はい、まあ私としても、まあ、まだちょっと先のことかもしれないですけど、うん、もう将来的に例えばそういうお茶とかお花で人に教えるっていう時に、うん、
はいはい、
まあ、そういう正しく教えるというか、はい、
そうですよね、
うん、そういうことも考えていかないといけないんでね、はい、
はい、うん、レオンさんもあんまり怒る機会とか性格自体でもなさそうだし、今の生活パターン的にもなさそう、
ね、
う
ん、まあ、そうですね、仕事とか普段のではなかなかないですけど、
うんうん、
もしかしたらそういう職人気質的な分野だと、もしかしたらなんか納得いかない場合は叱ったりするのかもしれないですけどね、まだそこは何とも言えません、はい、
はい、
まあ、けど前教職とかもやってて、そういう授業の体験みたいのもやりましたけど、はい、
うん、
まあそこでも、うん、まあ、やっぱ学校に先生によっては結構今でもやっぱ叱る先生とかもやっぱ多いんで、そういうのを、
うん
うん、やっぱそうしないとダメな状態になっているのか、はい、まあ、それを解決するためにはどうすればいいのかみたいなのはちょっとその時は考えましたね、うん、
うん、 レゴンさんって教員試験の資格って持ってったりするんですか？
一応、中高の理科持ってますね。理科ね。はい。
ああ、そうなんだ。
で、教えられるんですけど、ちょうど10年間で、はい、教職員免許の更新がちょうど自分あたりのところから制度が始まって。
あ、そうなんですね。
はい。だからそれを受けてないんで、そうそう執行なはずなんですけど、いやけどその更新制度やっぱなくすんじゃないかっていう話も出てきてたりして、はい。ちょっとややこしいんで、今自分がその権利を持っているのかは、把握してないですけど、うん、とりあえず前は持ってました。うん
うん、
はい。
はい、はい、はい、うん。あ、そうですね。でもね、まだ今ね、教職に、なんですか、教員になる気もないでしょうし、っていうところですね。
そうですね。はい。
うん。
うん、まあ、もしやるとしても、多分、例えばそういうプログラミングとか、そういう機械学習を、
はい。
まあ、だから教えるにしても、学校っていう形よりも多分塾というか、まあ、そういう、
うん、
なんですかね、教室みたいなところで教えることにはなるかもですね。もしやるとしても。
はい。
やっぱこの前も、まあ、ちょっと教育寄りの話になりますけど、その中学校で発表した時とかも、うん、やっぱこっちの地方の方で親御さんでそういうプログラマーの人みたいなのやっぱ全然少ないんで、
うん、
そういう意味ではそういう選択肢自体、周りにそういう人がいないと選択肢自体も含まれない気もしてて、う
ん、はい、
まあ、そういう意味ではこういう地方でもそういう、まあ、身近じゃないですけど、うん、そういうプログラマーの人とかと接する機会が増えて、せめてもの一つの選択肢みたいな、
うん、
中に含まれるといいのかなっていう気はしてるんで、はい、そういうチャンスとかあったら、はい、そういう教室とかも少し開こうかなとかも考えてはいますけど、まだちょっとそこら辺の教材どうするかとか、まあ教室自体どうするかとかは、はい、
はい、
まあいろいろ問題点は残ってるんで、はい、
なるほど、
気が熟せば、
はい、
感じですね。うん、
うん、確かに地方というか、そうですね、そういうとここそ、そうなんかね、いろんな方との出会いというか、
うん、
あんまりなかったりするので、
うん、
うん、特にね、今だったらプログラミングとか重宝されそうですよね。
そうですね、はい、
うん、
やっぱ結構特に機械学習とかもほとんどの人は、うん、都心の方にやっぱ固まってるイメージはあるんで、うん、はい、
はい、
うん、そういう意味でも、ね、はい、まあ、地方でそういうのが少し体験できるじゃないですけど、はい、
うん、
みたいなのは少し興味がありますね。
はい、はい、うん、そうですね。あとは、ちょっとシグナルズの話なんですけど。
はい、はい。
シグナルズの、今、ヤフーファイナンスのなんかデータ使ってる人が多いと思うんですけど。
うん。結構。まあ、元々のサンプルプログラムがヤフーファイナンスので書かれてたりするんで、うん、多分その人は多い気がしますね。はい。
ですよね。
うん。
ただね、全ティッカーを網羅できないので、
うん。
毎月というか、毎週か、4000いくつかでしたっけ ?5000 いくつかでしたっけ、その銘柄の予想をしないといけなくて、
うん、
で、Yahoo ファイナンスだと多分4500しか取ったぐらいしかないので、
はい、
まあ500から、まあ、その週によるんですけど、ね、足りなくて、なんかそれ自分で増やしたいなとかって思ってるんですけど、
あ、けどどうなんですかね。
銘柄を予想したいなって思ってるんですけど、デーゴンさんでどうしてます？
だけど自分今確認したら、うん、とりあえず5180はライブティッカーズで、
はい、
なんか投稿できてますね。それで
毎週投稿できています。
で、基本的にデータも Yahoo ファイナンスのを使ってて、うん、はい。
はい、はい、うん。あ、そうなんだ。
あ、行動を見ないと。もしくは、
やり方が悪いのかな。
はい。まあなんかここでそれを議論するのもあれですけど、
はい、
自分の場合、もしその週のが取れなかったら、前の週のを使うとか、そういうふうにデータを冗長に使おうとしてて、うんうん、っていうのも、前、例えば、金曜日がつい、うん、本当に1月1日で、いや、全世界の市場が休みでしたみたいな時に、その予測が全くできなかった週があって、いや、これじゃダメだろうっていう感じで、行動ちょっとちゃんと、その、もし取れなかったら、その前の週の市場の、もう価格でいいから使うみたいなのを確か設定というか、まあコード書いてた気がして、そうするとなんかライブティッカーは安定して、まあ全体網羅できてる気がしますけど、うん、それが本当に正しいのかちょっと。
そうですね。でもいや、自分も結構同じ処理をしていて、
うん、
まあ1週ぐらいないだけで、
はい、
予想しないっていうのもあれだし、まあ20日間っていうか4週間分かの予想なので、
うんうん、
まあ、1週間前の時点で予想したとしてもそんなに、まあ、影響はないというか、はい、CV 的にもそんなに変わんないということで、うん、今のところ、そうですね、自分も1週間分の処理は入れてるんですよね。
うん、じゃあ、はい、なんで差がついているのか、
ちょっと、そうですね、はい、どっかの部分の処理、コードが悪いのか、なんかですね、はい、じゃあ、ちょっと、 あれですね、なんか外部のデータというか、Yahoo ファイナンス以外のデータか、購入した方を買って、まあ、使った方がいいのかなとか、ちょっと思ってたんですけど、
うん、
そうですね。まだやりようは Yahoo ファイナンス自体でもありそうですね。
かもしれないですね。けど、まあ確かに毎週の見てると、全部は確かに網羅するのは難しいっていうのは、なんか見えてくるんですけど、なんかどこまで本当にいけるのかは、ちょっと自分も確認はできてないですね。
そうなんですよね。国とかでもなんかカバーできてない国があったりして、そうですね。あ、ここの国は Yahoo ファイナンスだとないんだなとか思ったりして、それ、まあ、それは確かその国自体は10何個とか20何個ぐらいのティッカーなんですけど。
うん、はい。
そうですね。はい。まあね、やり出すとシグナルズはキリがないですよね。
そうですよね。まあ、いくらでも、はい、データは使い放題というか、はい、勝手に用意してくれタイプなんで。
はい。
で、あとは、あっちのモブプロの方も、まあ、あの、毎週行われそうな感じなんで、はい。スラックですね。スラックの方で、もし興味がある人は、多分、毎週。
そうですね。
はい。それで、まあ、すごい方たちも参加するみたいな。
しつつ、はい、あとね、私とレゴンさんがね、前回行って、はい、まあ、そんなに多いわけじゃなさそうなので、参加人数自体も。
はい、あと、はい、あれか、今週のシグナルっていうか、ヌメライ系の話だと、
うん、
あの、スマイリーさんが実は、
うん、
あのトップの、はい、モデラーの人だったっていうのが、今週、なんか、
そうですね、
カミングアウトがあって、はい。
はい、あの、ね、あのスコアもかなりね、上位にいくつもありますしね。うん、
はい。
うん。なかなか素晴らしいね、はい、伝説の GM です、みたいなもんですからね。
はい。
うん
はい
はい。ね、なんか、モチベーションも上がりますよね。スマイリーさんに勝ちたいとかね。
うん、はい。やっぱ強い人は強いんだなっていうのを改めて、はい、思ったのもありますし、うん
う
ん。
う
ん。
そうですね。
はい。大体話題的にはそんなとこですかね。
どこですかね、はい。はい。じゃあ、そうですね。今週は、はい。これで、終わりたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。